ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあ今日は8月13日になりまして、まあ、暑い暑いと言いながら、東京はこのところですね、31度ぐらいになることはあるけど、っていうぐらい、まあ私が小さい頃ですね、まあ今からもう何十年前なんですけども、よく親父とですね、親父が学者だったもんですから、あの頃はまだコピーもなくてですね。それから、もちろん、まあ、なんかこう、写メを取るとかいうのは全然なかったもんですから。親父が自分が必要な論文を家で見るためにですね、カメラでよく撮りに行ってたんですね。そうすると、カメラ重たいから、で、カメラとあとフードみたいなのがありましてね。で、僕をいつも連れて、東京の国会図書館とか、まあ、いろんな図書館に、回りました、親父とね。それはやっぱ親父が講義がない時でしたから、夏の暑い時でしたよ。特に8月も東京はですね、15日頃、今頃からお盆ぐらいからどんどん暑くなって、まあ8月25日ぐらいまでもう暑くて、その頃大体気温が34度から35度だったですね。だそういう点では、一昨年ぐらいからなぜか7月は結構、気温が、まあ今年は7月気温低かったんですけど、気温が高くて、8月に入るとなんか去年もちょっと涼しくなったような気がしましてね。西日本は暑いんですけどね。東日本は少なくとも8月に入ると涼しくなるという気候になって、まあ、若干良くなったかもしれません。今日は間に合う4回目なんですね。まあ日本というのは素晴らしいんですよ。本当に皆さん日本に住んでおられるから、日本が素晴らしいと思わないかもしれませんけど、日本みたいに素晴らしい国ないですよ。本当に。僕、ずいぶんね、産業界いるときは、ずいぶん外国、まあ、大学に移ってからも、文部省の用事なんかで、ずいぶん海外に行かせていただきました。で、海外をずいぶん知っているんですけども、まあ、海外はあの頃ね、僕が30ぐらいの頃から40ぐらいの時までも外国ばっかだったんですけどね、外国に来ましたね、あの頃。夜が歩けないんですよ。一番最初にびっくりしたのがアメリカのボストンでしたね。そこに行ったんですけど、ホテルの人がですね、僕は慣れないと思ったんですよね。あの旅が。6時過ぎには出ない方がいいですよって言われたんですよ。ニューヨークでしたけどね。僕はもうびっくりしました。それとも今でも覚えてます。僕男性でしょ？しかも若いし、日本にいてね、夜ね、歩いちゃいけないなんて言われたことないんですよ。女性は、ちょっとは気をつけてましたね、あの当時。だけども、女性も日本ではね、やっぱり10時頃までは、まあまあでした。まあ9時、10時まではね。だけど、ちらほらと夜に襲われる女性ってのは、やっぱり日本でも少しはいました。ですけど、もうどんどんなくなってですね、今では、日本ではもう12時ぐらいまでね、まあ、女性はもう安心して歩けるようになりました。あ、だと言ってあんまり安心して歩かないくらいね。やっぱり女性はそれなりに注意しなきゃいけませんし、まあ、僕は男性ですし、まあ女性に対する偏見が全くありませんから、むしろ女性尊敬してますからね。女性の人に言うと、やっぱりね、現在の男性の性欲ってのは誘導型性欲って言いましてね、女性を見て性欲、衝動的な性欲が出るっていうのが男性なんですね。人間の場合。だから、あまりね、魅力的な、まあ魅力的な方が本当はいいんですけど、ちょっとあまりね、夏に肌を出したようなね、服装で夜歩くっていうのは、ちょっとね、こう、なんて言いますか、意図的な感じもするんですね、男から見て。女性の方になんか意図的な感じを思いますので、特に若い男性なんかいますしね。それからまあ、いろんな事情で結婚できないとかね、そういう男性も結構多いんで、まあ女性の方でそういう男性かわいそうだなと思ってですね、そういう気持ちで、女性が私の権利とか言うとね、やっぱ男女ってのがありますから、まあ権利も権利なんですが、やはり少し控えていただいてですね、と思いますね。それが日本人っていうもんだと思うんですよ、僕は。自分の権利って言わないで、相手もちゃんと、まあ、外国人が最近言う言い方だったらリスペクトしてですね、まあ日本で言えば尊敬して、そして、社会をうまくやっていくと。まあそういう点では夜ね、女性がに、日本はもう夜の12時頃ね、今。あまりお勧めできませんが、夜の12時頃コンビニなんかに買い物に楽に行けるというのはもうほんとね、僕はその昔ね、 ニューヨークで6時以降出ない方がいいですよって言われた時とか、あの角から向こうはダメですとか、そういう言い方をされた時もあるんですね。で、それはね、人生にとってすごく違いますよ。それは。だって、自由に外に出て自分の行動が自由になるということですから。これはもう人生すごく違いますね。よく自分の人生を大切にしてほしいとか言いますけど、やっぱりね、外に出て自由に歩けないなんていうのはね、それはひどいですよ。だから僕はもう本当に日本を大切にしてるんです。もう本当に日本に生まれてよかったな。父親、母親が自分を日本で産んでくれてよかったな。第一ね、こういうとまた少しあれですけど、動物に生まれないで人間に生まれただけってなんぼいいんですかね。だって家に住みますしね。まあこの頃暑いったらクーラーに入れるじゃないですか。着物も脱いだり着たりできるじゃないですか。冬はコートを着て、夏は半袖でいいじゃないですか。この頃特に服装がね、気楽になりましたから良くなりましたよ。動物はね、毛皮を着てる動物は脱げないんですよ、あれ。自分の毛皮だから。だから夏暑くて、はぁはぁはぁ言ってなきゃならないんですよね。だから人間っていうのは僕ら日本人はね、まず人間に生まれたことがすごい幸福だった。さらに、日本人に生まれたことが本当に良かった。日本人に生まれたことが良かったって、また少し、8月15日、来ますからね、言いますけど。みんな8月15日でね、NHK やらなんかメディアが、なんか、戦争が悪かったのなんだって言いますけど。私ね、8月15日にね、戦争する前の世界地図を出します、と思ってます。どんな感じだったんですか？日本全部周りが白人の植民地だったんですよ。それが日本を囲って四国同盟で、日本に石油を輸出しない。日本に鉄鋼を輸出しないっつって、日本が資源のないことをついてね、攻めてきたわけじゃないですか。今はね、当時日本が軍国主義は全然ありませんよ。軍人っていうのは普通戦争を嫌がるんです。自分が死ぬっていうだけじゃないんですよ。やっぱりよく社会が軍人とはよくわかりますからね。今の自衛隊もそうですよ。決して戦争しようと思ってません。それは朝日新聞の幻想ですよ。いや、幻想じゃないんだ。あれはっきりしてるの、頭が。頭がはっきりしてるね、インテリほどね、ずるいっていないんですよ。福島原発の事故の後ね、皆さんご存知ないと思います。メディアは自分の都合の悪いことは言わませんから。メディアに放送してくれって言ってください。福島原発の事故がいよいよ大変だってことが分かってから、福島にいた、取材のために行ってた、四大新聞の記者と、主要テレビ局の記者が全員福島県から引き上げたんですよ。3ヶ月とか4ヶ月とか言います。私は直接聞きました。直接記者から聞きました。その記者が何つってたかっていうと、我々メディアひどい。僕はメディアに勤めてこんなに恥ずかしい思いをしたことがないって言ってました。私にね。武田先生、僕はこんなに恥ずかしい思いしたことない。読者には福島に住んでても大丈夫だと言って、自分たちは福島が危険だと言って逃げた。そんなメディアでいいんでしょうか？私は力がないからこれを外に言うことができないけど、武田先生頑張ってくださいと言われました。それが嘘だったら NHK とか朝日新聞が僕に言ってください。本当のことはこうだったってこと。その人はその状態を詳細に私に話してくれました。日本人ってそんなになっちゃったんですかね。それはですね、まさに福島原発事故が起こったら、福島の人は福島にいていいよって言って、安全だって言って報道して、自分たちは福島から引き上げたのか、本当ですかね？日本のメディアがそんなことするんですかね、本当に。それともその記者は真面目な人でしたよ。年齢もよく覚えてますし、会った場所も覚えてます。セリフも覚えてます。僕もショックでしたからね。そうですか。それはあれですね、つってね。そういう人間だったら夜女性襲ったらどうかなんつったら、ものすごく武田は何やってんだ、暴力容認だって松田朝日新聞が言いますけどね。そうなっちゃうんですよ。自分だけ良ければいい。福島の人は怒鳴ってもいい。っていう気がなければ、そういうこと行動に出れませんよ。僕だったらもちろん、福島原発の状態が危ないから、我々は失礼だけども福島で取材することはできません。したがって引き上げます。引き上げるという、どうもおかしいと思ってたんですよ。NHK のね、なんか30キロかなんか離れたところに固定カメラがあったじゃないですか。あれがね、あんまり動かなくなったんですよ。で、僕ね、ちょっと変だなと思ってたんですよね。取材がちょっと変だな。ちょっとなんか、マスコミの人の数が減ったような気がしたなと思って、その頃僕も、 よく福島に呼ばれてね、公演に行ってましたから。すっごい人数でしたよ。北千住。これでも、僕の公演のね、公会堂みたいなところの周りにも人がざーっといるってぐらいだった。それで警察署もね、一回来て、まあ本当はこれ、駐車違反なんだと。だから我々は取り締まらなきゃいけないけども、みんなが心配してるから、その早く公演が終わったらね、皆さんを早く返してくださいと。違法駐車になってますから。警察でもね、取り締まらなきゃならない警察でもね、やっぱりそのくらいの目こぼしっていうか、まあみんながものすごく心配して。で、僕なんか普通はね、公演するときに閑散としてる場合はあるんですけど、席が。廊下にもずっとみんなが座ったんですよ。少しでも聞きたい。少しでも自分とか自分の家族を守るためにどうするか聞きたい。だって、それまで危険だ危険だ言ってたんですよ。それで嘘ばっかついて今でもその、広島原爆の時に漏れた放射線よりか福島原発の事故の時のが多かったんですか。その時の発表はそうだったんですよ。ただ、ベクレルとかね、なんかそういう単位で言うもんだから、わからないっていうだけなんですよ。僕はそのまま正直に言いました。ここは大丈夫でしょう。ここは法律に、規制に反してます。だって、原発にも規制があるんですよ。日本は文明国ですよ。ここで書いてね、夜でも安心して歩けるようなプライドを持てる国なんですよ。それなのに、あの当時、まあ、郡山とかいろいろあちこち行きました。それで説明っていうか僕の場合は、そこのところの測定値なんかありますから、それをじっくり見て、これは原子力の法律に反してるか反してないかっていうだけ言うんです。それ以上は言いません。だって、それ以上にかわいそうだったんですからね。水道水が汚れて、お乳の出ない母親からも随分相談が来ましたよ。これでミルクを溶かして子供に飲ませて大丈夫でしょうか。僕はもう毎日も必死でお答えしました。なんで僕が答えなきゃいけなかったかっていうとですね、返事してくれるところがないって母親は僕に言いました。いろんな人が言いました。母親ばかりじゃなくて農業やってる人とか、看護婦さんとか、ものすごく困ってました。だけど、そのよくわかりませんけどね、私そこに福島県に問い合わせたわけじゃないけど、福島県も日本の原子力の専門家も大丈夫だというだけでした。僕に大丈夫だとしか言ってくれないんですと。だけど具体的に言ってくださいと。もう本当にね、すがるように言ってきました。だから僕はもう全力でやりましたね、あの頃。夜の夜中までやりました。パソコンを開けるとバーッと問い合わせが来てるんですよ。しかしそれが科学者の役割です。日本の科学者の皆さん、目を覚ましてください。それからメディアの皆さん、自分は福島から逃げて、福島の人にはね、大丈夫だというような報道をしたっていうことを言ってくださいよ。それが日本人です。そういう日本人の正直さが、夜でも安心して歩ける日本を作ってるわけです。僕は今度のね、地震のことでちょっとカッと来て少し尾を引きましたけど、やっぱり僕ら科学者はね、科学者の皆さん、僕ら科学者はそれが基本ですよ。どんなにノーベル賞を取ろうと、文化勲章を取ろうと、それよりか大切なのは、我々が日本に住んでる限りは、科学のことで嘘をついて、自分がいい生活をして何なんですか、と思いますので、ぜひこの際、今までの間違いは間違いとして、自分はこれを間違った。ね。だけど、私がこの世を去るにあたってね、やっぱり綺麗な身で去りたい。そういう気持ちになっていただきたいと思いますね。メディアは嘘ばかり。メディアは本当のこと言わないって言ってますけど、今でも間に合います。夜でも安心して歩ける日本。これをやっぱり続けたいというふうに思いますので、ぜひ協力をお願いしたいと思います。